だんだんと、まあ、暖かいというよりも暑くなってきました。いよいよ夏に向かっていくところですけど、まあ、その前に梅雨が来ますけれども、ぜひ健康も気をつけていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝する時を与えてくださりありがとうございます。どうぞこのひとときを神様が導いてくださり、御言葉を通して私たち一人一人を養ってくださいますようにお祈りいたします。私たちが霊と誠をもって主を礼拝することができますように、私たちの心も導いてください。すべてを御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、18節にしもべたちよという言葉が出てきます。でこれは奴隷のことです。で奴隷について語ってるんだから私たちには関係ないっていうことではなくて、仕事としてちょっと今日のところを見ていきたいと思います。私たちは仕事というものをどのように捉えていくのかという、行けばよいのかということだと思います。で特にこの中に、18節に横暴な主人に対してとかですね、19節に不当な苦しみを受けながらもという言葉が出てきます。で仕事をするときに、楽な仕事っていうのはほとんどないと思います。仕事をしていくといろいろな問題が出てきます。私も、アルバイトでしたけども、新聞配達をしたりローソンで働いたりということをいたしましたけども、特にローソンはお客さん商売でしたから、本当にいろいろな人がいました。見てて嫌なお客っていうのは、まあ、本当にいろんな人いたんですけどもね、お金をポンと投げるお客さんにはちょっと嫌な態度でしたね。買い物買ってお金をポンって投げられると、本当にちょっと嫌な感じはいたしました。大阪でも新聞配達してたんですけども、椎間板ヘルニアで手術をして、手術 2,3 ヶ月休んだんですけども、終わって帰ってきたら、手術から帰ってきたらもう来なくていいと言われた時には、やっぱりちょっとせっかく帰ってきたのにと思ったりしますね。まあ仕事の上で横暴な主人がいたり不当な取り扱いを受けたりするってことはいろいろあると思います。じゃあクリスチャンとしてどういうふうに仕事というものを見ていけばよいのでしょうか。で聖書で仕事というものをどう見ているかというところからちょっと見ていきたいと思います。創世記の2章で神様はアダムとエバをエデンの園に置かれます。ちょっと創世記の2章開けていただいてよろしいでしょうか。創世記の2章です。創世記の2章の15節、創世記2章の15節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこで耕させまたそこを守らせたとあります。神様がアダムを作られた時に、アダムをただエデンの園で遊ばせていたわけではありません。エデンの園で仕事をさせました。でそこでアダムはエデンの園を耕し守るんですけど、私たちが土地を耕すというふうに思うのは まず土地を起こして草を取ってということがこう耕すというふうに思うんですけれども、でも違うんですね。ここは耕すというのはまず草がないんですよね。それは罪を犯した罰として出てきます。で、神様はそのエデンの園で人に仕事を与えるんですけども、そこにあるのは喜びと感謝なんです、ね、仕事をしながら喜びにあふれて仕事をするんですね。で、仕事をしながら神様に感謝をしていくわけです。そこには喜びと感謝、楽しさがあります。でも、あのペテロの手紙にあるような横暴な主人もいないし、不当な取り扱いもないんですね。苦しみもありません。そこにあるのは喜びなんですよ。神様がエデンの園にアダムを置いた時、そこにあるのは喜びを持って仕事をしていく、そして疲れないということです。疲れないで喜んでいつも賛美を歌いながらエデンの園をこう耕していたという姿があると思います。ところがそこに罪が入ってきます、ね、で罪が入ってきて罪を犯します。でそこで罰として与えられるのが、創世記の3章ですね。創世記の3章の17節からです。3章の17節から、ここにですね、また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。ですね。ここに人が罪を犯したために、そこに神様が罰として仕事に対する苦しみというものを与えられました。一つは土地が呪われたということです。土地が呪われていった。そしてあなたは苦しんで職を得なければならない。で、土地が呪われたのはアダムのゆえに呪われたということです。アダムが罪を犯したことによって土地が呪われていくというか、自然界が呪われていくということですね。ですから、今いろいろと自然界で災害起きたりとかいろいろありますけれども、すべて人の罪のせいであるということです、ね、私たちはこんな自然界のですね、いろんな災害が起きたときに神様がいるのになぜこんな災害が起きるんだと言いますけど、それは違うんですね。人の罪のせいです。土地が呪われたんですね。そして そこからアダムが土地を耕していくときに、今度は喜びではなくてそこに苦しみが出てきます。仕事をするということに対しての苦しみが出てきます。そして18節に、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせるんですね。茨とアザミっていうのは土地を耕して作物を作ろうとするときにそれを邪魔する、要するに草ですよね。ですから、この教会でもそうですけれども、とにかく土地はもう草との戦いですよね。雑草との戦いになります。雑草がこう生えてきたら、それをこう取ってこれをきれいにしていく、これが本当に戦いになってきますよね。 だからまさに土地は呪われ、土地はアザミと茨を生じるんですね。人が仕事をする邪魔者が入ってきたわけです、ね、苦しみが入ってきます。で、仕事を邪魔するものが入ってきます。まさにそこに横暴な主人、不当な取り扱いが私たちの仕事の中に入ってきたわけです。だからそれは人の罪の罰として神様が与えたものと言えます。ですがそこに神様が人の罪の罰として仕事というものに対して苦しみが与えられ、邪魔するものが入ってきたということは、これは仕方のないこと、人が罪を犯したことなので仕方のないことになってきます、ね、だから私たちはあの人が私のことをこうするとかですね、いろんなこういう仕事の上で苦しみがあると言いますけれども、それは私たちの罪のゆえに仕方のないことなんですね。それを私たちが呪うことはできないんですね。そして神様は私たちにもう一つのことを与えます。安息日というのを作られます。で、安息日を設けて礼拝と仕事というものを神様は教えられます。で、安息日はこれ創世記の、出エジプト記の中にある10回の中の4番目として書かれてきます。で、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと言ってきます。そして6日間働いてあなたの7日目はあなたの神主の安息である、あなたはどんな仕事もしてはならないというのが神様の戒めでした、ね、で、まず安息日という、これは旧約聖書では土曜日になりますけれども、私たちならばこの礼拝のある日曜日ということが言えます。で、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよということでね、私たち間違えてはならないのは、この日曜日というのは日曜日一日が安息日であるということを覚えないといけないんだと思います。礼拝だけが安息日ではないですね。こうよく見ますとね、7日目はあなたの神主の安息なんですね。私の安息ではありません。主の安息日なんです。そしてここから仕事というものを考えていかなければいけないということです。で、6日間働いてあなたの7日目はこれは聖別するべき日ですと言ってます。6日間働くんです。そして7日目が安息日なんです。ただ間違えてはいけないのは、7日目は神様を礼拝する日で聖別される日だから、6日間は神様のことは何も考えないで仕事に一生懸命なりなさいと言っているわけではないんですね。6日間一生懸命働くことも礼拝行為だということです。6日間は働きなさい、一生懸命働きなさい。テサロニケ人への手紙には、働かない者は食べることもしてはいけないという言葉があります。働かざる者食うべからずというのは聖書にある言葉ですよね。だから聖書ははっきりと働くということを、一生懸命働きなさいということを言っています。ただそれは6日間なんですね。で、7日目、この安息日は主を礼拝する特別な日なので、一番最後に仕事、どんな仕事もしてはならないということは、仕事をそこでストップさせなさいということです。そこは休みなさい、6日間ずっと働いて7日目はストップ、仕事はストップしなさい。そしてこの日は神様の特別な日です。主を礼拝し主の御旨を行いなさいという一日にしなさいということです。 ね、だから礼拝だけ守ればいいというわけじゃなくて、この日は神様の安息、聖なる日ですよということを覚えていかなければいけないんですね。そこから6日間の仕事というのが出てきます。ですから安息日とあとの6日間というものを分けてはいけないんです。分けて考えてはいけないんです。じゃああとの6日間は仕事だけをしていけばいいってなると、今度は仕事とかお金の奴隷になってしまいます。そうではなくて、この6日間も神様を礼拝するために仕事をしていく。仕事そのものが神様の御言葉に従っているということになります。だからこの安息日は特別な日ですけども、でも他の6日間は自分のしたいことをすればいいということではなくて、6日間も神様のための礼拝行為として仕事をしていくということです。だから仕事ということに対して考え方がですね、私はこうやって仕事をしているから、この日曜日だけ教会行くけども、あとはもう聖書も読まない、祈りもしないということではないんですね。毎日毎日がやはり礼拝なんですね。でその中でこの6日間は神様は仕事をしなさいと言われているから仕事をします。だから仕事行く時にも祈りを持って始め、終わる時には祈りを持って終わるという姿勢っていうのがすごく大切になってくると思います。ですから祈りながら、そしてまた祈りを持って仕事をしていく。でこの仕事は本当に主が言われたように、私は仕事をしているんだということなんだと思います。自分 そして日曜日なんですけどもね、礼拝の中においてじゃあもう絶対に仕事をしてはいけないんだと言っているわけではないんですね。イエス様も安息日に人を癒しました、ね、あれはパリサイ人はこれは仕事したっていうふうに責めましたけれども、イエス様は安息日にあっても人の命を救うという大切な仕事はこれは別だっていうふうにこう言ってます。だから安息日でもするべき仕事はあるんだと思います。ただやはり私たちは仕事をするときに安息、まあ、この日曜日に礼拝のときに仕事をするときは仕事をしなければいけないけれども、でも本当はこの日は主を礼拝する日だということを忘れてはならないんですね。忘れないようにこの日は主を礼拝すべき日だけれども、どうしても仕事をしなければいけない、そして今度は仕事をやめて礼拝に出られるようにっていう祈りを持ちながら、やはりここを意識を持って仕事をしていくということが大切なんだと思います。だから仕事というものを神様から切り離したものとして考えてはならないということなんですね。だから神様はこのような命令をしました。仕事があるから日曜日休みます、礼拝休みますということが平気で言えてはいけないんです。平気で言ってはいけないんですね。仕事がある、仕方ない、これは本当は主を礼拝する日なんだけれども、どうしても仕事があるから本当に主に申し訳ないんだけれども、主を礼拝すべき日を私は仕事として使ってしまいました、主をお許しくださいという、そういうこの神様の前に許しを願いながら、そしてまた次には主を礼拝できるようにという思いを持ちながらその仕事をしていくということが大切なんだと思います。そうならないと仕事が神様になっていきます。じゃあ次ですか。これはアモス書にある言葉です。アモス書の中にですね、新月の祭りはいつ終わるのか、私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか、麦を売りに出したいのだが、エパを小さくシェケルを重くし欺きの計りで欺こうと言っています。これがですね、アモス書というエルサレムが滅亡する前にユダヤ人がしていたことなんです。思ってたことなんです。まず新月の祭りはいつ終わるのか、安息日はいつ終わるのかって言ってます。商売が安息日よりも上になっているんです。もう早くこの集会終わらないかなってことです。早く礼拝終わらないかな、あの商売するのに、あの仕事するのに。だから新月の祭り、安息日、神様を礼拝する もうしたくないんです。もうこんなことしたくないんです。早く商売をしたいんですね。神様から離れて商売を考えている人のやり方は一番下にあります。エパを小さくし、セケルを重くし、欺きの計りで欺こうということになってきます。エパを小さくするっていうのは、エパっていうのは要するにこの一マスのことです。穀物類を、例えばお米とか豆とかですね、あれを売るのにエパマスっていうのを使うんです。エパっていうのは一つの単位なんですね。でこのエパマス、一エパがいくらですと売るわけです。でもその時は箱のですね、箱を使います。で上げ底にするわけです。上げ底にするわけですね。それでもこれは1エパだと言って売るんです。でセケル重くしっていうのはお金、当時はお札ではありませんのでね、銀とか金で売りますから、はかりを持ってこれは1シェケルですと言った時に、このはかりにこの重しを乗せて、それと同じ 重さの銀をもらうわけですね。でもこのはかりの単位となるこっちの重しをですね、シェケルを重くしだから、1シェケルという単位よりも本当は 1.5 シェケルあるぐらいの重りを乗せて、さあこれが1シェケルの重りですから、あなたは銀1シェケル、この重りと同じ重さの銀をくださいと言って、シェケルを重くして1シェケルよりももっと多くのシェケルを奪っていくわけですね。だから商売が欺きの商売になっていくわけです。それは新月の祭りはいつ終わるのか、安息日はいつ終わるのかという、神様の礼拝を全く無視した人というのはこのように欺いていくようになっていくということです。でもこれって今の世の中で多くの人がやっていることです、ね、どのようにすれば税金をごまかせるだろうかとかね前も言いましたけど、私、知り合いの人から、知り合いの知り合いの人に頼んで、部屋の壁紙貼ってもらった、貼り直してもらったんです、大阪で。その時に、その業者の人が、私の知り合いの知り合いだからと言って、領収書、何も書いてない領収書を渡しますって言われたんです。だから好きな金額書いてください。書いていいですよっていう、領収書をもらったんですね。もらおうとしたんですよ。あげますって言われたんです。あ、これが世の中なのかと思ったんですね。私もローソンでやってる時に、その領収書書いて、領収書書いてって言われた時に、金額書かない領収書くれないって言われたことがあります。あ、これがやっぱり世の中の人の考え方なんだなと思いました。欺きなんですね。欺きでやっていく。でも、神様から離れた人は、ユダヤ人でも神様を信じている民でも、欺きになっていくんですね。じゃあ次いいですか。神様と人が正しい関係にあってこそ、つまり神様の愛に対し人は神様を信じ従うという、この神様と人との正しい関係があってこそ、人と人との関係は良くなるんです、ね、人と人との関係をまず良くしようということじゃなくって、神様との関係が良くならないと人と人との関係は良くならないというのが聖書の教えです。これは仕事においてもそうなんです。仕事においても私たちクリスチャンはまず神様との関係を考えて、神様を、私を愛してくれさっているこの神様に私は従っていく、神様は聖書で何と言ってるだろうかって、その言葉を聞いていく、それに従って仕事ということも考えていかないといけないんですね。ただその人との関係で私たちは仕事を考えてはならないんです。人との関係、神様との関係、神様と私が今本当に正しい関係にあるだろうか、神様、私は心から礼拝しているだろうか、さっきで言うならば新月の祭り、安息日の祭りを喜んでいるだろうか、礼拝を私は心から喜んで捧げているだろうか、仕事のことばっかり考えていないだろうか、これに本当に正しい関係にあってこそ、人と人との関係にも正しい関係を持っていくことができるということなんですね。で、ペテロの手紙に行きます。第一ペテロの2章の18節に戻ります。だから人は神様の前に罪を犯したゆえに仕事をしていくとき、そこに 苦しみがあるんですね。そして茨とアザミが出てくるんです。そして最後はどうなるか、土に帰るんですね。一生懸命仕事して、一生懸命苦しみながら、一生懸命仕事して、最後は死んでしまうというのが実は人の人生だったわけです。でもそこに神様が私たちの罪を許してくださったわけですね。罪の結果、多くの苦しみを持つようになってきました。でもイエス様を信じても、やはり私たちはやはり苦しみを受けます。でそれが次です。ここに出てきます。横暴な主人、不当な苦しみなんですよ。横暴な主人、不当な苦しみが出てきます。クリスチャンでも仕事をしていくときに、どうしてもそこに横暴な主人が出てきます。不当な苦しみが出てきます。横暴な主人って皆さん仕事している上で、ああいろいろあったと思います。不当な扱いを受けたこともあると思います。でもそれは出てくるものなんですね。でそれに対して、世の人とは私たちは違う考え方をすることができるということです。世の人は横暴な主人がいたらその人を攻撃します。横暴な主人に対して、もうこの人はもうダメな人だとか、いろんな陰でいろんなことを言います。不当な取り扱いに対しては、どうしてこうなんだっていう文句を言います。やってはいけないということではないです不当に扱われたならば、私こうですけどもっていうことは、それは言ってもいいんですけども、心構えとしての問題です。コリントの6章19節20節に、この通り書いてないんでちょっと読みますね。第一コリントの6章の19節と20節にですね、すみません、これちょっとその言葉を要約した言葉です。コリント人への第一の手紙6章19節から20節に、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと言ってます。私たちは聖霊の宮だと言ってます。聖書はね、私たちはイエス様を信じた時、聖霊が私たちのうちに下ってくださいました。で、私たちの体はもうあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮なんです。聖霊を受けた証拠って何でしょう。聖霊を私たちは受けましたっていう証拠は、イエスは主であると告白できるということです。聖霊が私たちのうちに宿っているから、イエス様を信じて聖霊が私のうちに宿っているから、私たちはイエスは主ですと告白できるんです。イエスを主ですと告白できるのは聖霊のおかげなんです。私たちはその聖霊を宿している聖霊の宮です。そして私たちの体は代価を払って、要するにイエス様の十字架ですね、20節にはあなた方は代価を払って買い取られたのです。イエス様の死という、イエス様がですね十字架で死なれたという、その代価が支払われて、私たちはもう買い取られたものなんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言っているのが聖書の教えです。で、これは仕事に適用できます。仕事に適用できるんです。さっきの横暴な主人、不当な苦しみに対して、私たちは世の人と違うというのは、イエス様を信じてない人たちとの違いは、私たちの体には聖霊がもう宿っているということ、そして私たちは神の栄光を表すためにあるのだということです。これが聖書が言っている私たちなんですね。で、その私たちが聖書、そういう横暴な主人、そしてまた不当な苦しみを受けたときに、私たちはどうしなければいけないのかというと、それが第一ペテロの一に戻ります。第一ペテロの二章の、それが二章にあります18節からの言葉なんですね。 ペテロ第一の手紙2章の18節から、しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。聖書はこのように言ってるんです。なぜそれができるのかというと、私たちの心には聖霊が宿られ、私たちは神の栄光を表すために買い取られたものだからです。私たちはそういうものなんだ。だから自分のために生きているのではなくて、キリストのために生きているっていうことが言えるんですね。そういうことはキリストを証しするために今の私たちはあるんだということです。そうするとそれは仕事をする上でもキリストを証しするために私の仕事はあるということです。だからさっき言った安息日なんですよ。6日間は働いて、6日間は働いて、7日目は安息日として、この日は聖別せよとありました。でもその6日間はもう人の悪口は言うわ、もう仕事はサボるわっていう仕事をしてはならないのは、神様を信じた者として、神様を証しする者として、この6日間も神を証しする、神を礼拝する日なんですね。だから仕事においても神様を証しするものなんです。だから横暴な主人があったとしても、いても不当な取り扱いされたとしても、そこに神様を証しするということはどういうことなんだろうかということを考えなければならないんだと思います。そして聖書はこのように言っているんです。そして次19節20節見ますとね、ここにキリストを模範としなさいとあります。そして19節20節にの共に最後の言葉は、神に喜ばれるという言葉が出るんです、ね、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることなんです。善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることなんです。神が喜んでくださるんです。神様のゆえにその苦しみを耐えるならば、善を行っていて苦しみを受けたら、私たち普通は怒ります。私はこれだけのことをやっているのに。でもそれを耐え忍ぶなら、神様が喜ばれるということです。人が喜ぶんではないんですね。私たちは自分が喜ぶことしか考えません。でもさっき言った神の聖霊を宿す神の宮であり、神の栄光を表すものとして、私たちが喜ばせたいのは神様なんです。じゃあ神様はどうすれば喜ばれるんだろうか。それは悲しみをこらえること、耐え忍ぶこと、不当な扱いを受けたとしても、それを耐え忍ぶとき、そこに神様はよくやった、良い忠実なしもべよと喜んでくださる方がいるということなんですね。そして、2章の今の、2章のこれは21節にですね、2章の21節に、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方にこの模範を残されたんですね。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたとあるんですですね。私たちに模範を残されたんです。イエス様の十字架のことを考えたときに、イエス様も私たちのためにそのようにしてくださった、その模範に私たちも従っていってくださいと聖書は言ってるわけです。2章の最後の言葉が25節には、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。私たちはもうイエス様のもとに帰ったものです。この方を喜ばせようとするものです。この神キリストの聖霊が私のうちに宿っているんですね。 神様の栄光を表すために私があるんですね。そうしたときに、それは教会の中だけでそうするんではなくて、世の中のまた仕事の中においてもそのように行動しなさいと言ってるんです。仕事においてそれが一番発揮できるのは、横暴な主人、不当な取り扱いをされた時です。それでも私たちがそれにキリストの上に苦しみを耐え忍んでいく。キリストを、なぜあなたはそんなことをするができるのですかという証になりますよね。それは私はこの聖書にあるイエス・キリストを信じているからです。私はキリストを信じているゆえに、私はそのキリストが命じたように今私は仕事をしているのです。たとえ私には横暴な主人が不当な取り扱いをしたとしても、私は聖書にその人に心から従いなさいとありますから、私は従っていきますと言ってるんですね。だから私たちの望みは目の前にある人ではなくて、天において私たちを見守ってくださるイエス様なんだっていうことなんですね。ですから仕事ということを考えたときに、私たちはこのペテロの今日のところにおいて、キリストを模範とする仕事をしていってくださいとあります。それは私たちの力でももちろんできません。これは言われたときに、あ、それは無理としか出てきません。でもそれがなぜ、じゃあ聖書にそれが書いてあるかというと、さっきお見せしました、私たちは神の宮だからできるんです。聖霊が宿っているからできるんですね。で、今日今日学校の大人のクラスで聖霊に満たされなさいという今学びをしております。聖霊に満たされるとってどういうことなんでしょうか。聖霊に満たされるって何でもできるっていうことなんでしょうか。聖霊に満たされたらもう何でもできる、神様のように何でもできるっていうことなんです。そうではないんですね。聖霊に満たされるっていうのは、肉の思いとキリストの思いとがぶつかっていくとき、聖書はこう言っています。でも肉の思いは、いや、あんな主人に使いたくない、あんな人に私は従いたくないっていうのが肉の思いです。でもキリストの思いはそうじゃない、従いなさいというこの思いなんですね。そのときにぶつかったときに、キリストの言葉を無視した生き方もできます。でも自分にはできないんだけれども、主はこう言われているということに苦しむことができます。この苦しみながら、主はなぜこのように私に言われるんだろうか、どうして私はできないのにっていう、そう思っていくこと、そしてその苦しみの中にあっても、主をどうしてですかというふうにしていくということ、それが実は聖霊に満たされた生き方なのではないかなと思うんです。全部何でもやれ、この通り言ってるから、じゃあその通りやれということではなくて、これはキリストが模範を残されて、あなた方もそのように生きてくださいと言ってることです。これに対する私たちの思いはぶつかります。絶対にぶつかりますよね。こういうことやりましょうと言って、わかりました、やりました、明日からそうしますということはできないと思うんです。私も考えて、今まで考えてみたら、いろんなこう、ローソンの人とか、新聞配達の人とか、なんていうか、ある時、ちょっと職人さんの下で働いたこともあったんですけど、1ヶ月働いただけで、もう明日から来なくていいとか言われた時に、その時ってものすごいこう自分自身も、クリスチャンじゃないような考え方、いろいろしました。でもそれが人間だなというふうにも思います。でもキリストのこの言葉があるんですね。だからそこに私たちができない、私はできないんだけれどもと思いながら、主よ、私にはできないんです、これはできないんです、私にはあの主人に対してこの不当な取り扱いに我慢ができないんですっていう、このそれをどこに持っていくかです。それをイエス様に持っていくんですよね。それをイエス様に訴えるんですよね。それが聖霊に満たされていくということなんだと思います。主を助けてください、私はできないんです。その時に主が私たちを変えていってくださるんだと思います。私たちの思いを、行動を神様が変えていってくださる。その時に、ああ、主が本当に私のうちに働いてくださっているってことが分かってきます。 これはあなたの力でこれをやれと言ってるんではないんですね。やれないことをイエス様はちゃんと知ってます。でもその中でこの御言葉が語られているということは、私にはできないけれども、この横暴な主人、この不当な取り扱いに私は我慢ができないって中にあっても、主がそう言われている、そのところに葛藤しながら、主よ、あなたがそう言われるならば、どうぞこの私をそのように変えてください、そういう思いに変えてください、私がそうできるように力を与えてください、このご聖霊がどうぞ私を導いてくださいと、こう祈りながら行く、このことが主は幸いなものよと言ってくださるんですよね。だからマタイの五章に出てくる心の貧しいものは幸いですとありますけど、そういう思いになることが幸いなんだと思います。私にはできないんです、でも主はその力を私に与えてくださろうとしてるんだろうと思います。ぜひこの言葉っていうこと、主の言われた言葉っていうことを、主はそういう思いでおられるということを、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。それに応えられない私でも、主の言われた言葉に少しでも近づきたいという思いをぜひ持っていっていただき、主よ、そのようにできるように私を変えてください、私を砕いてください、この言葉が示されたときに、これはすごい高い山ですよね。私たちに越えることのできないすごい高い山だと思います。でも主は助けてくださるんだと思います。上から手を引っ張って、また私たちを背負ってこの高い山を登ってくださっているんだと思います。あなたがこの山を越えられるように、私が手を引き、あなたを背負い、この苦しい山を私はあなたと共に登りますよと言ってくださっているんだと思います。そこに主よ、ありがとうございます、主よ、感謝します、私は今できませんが、あなたが私にその力を与えようとされている、そのことを感謝しますという思いを持って、私たちは主と共に歩んだと思います。仕事というものを、本当に私たちは主が言われたようなものになっていきたいなというふうに思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。ペテロは横暴な主人に対しても、不当な取り扱いをされたとしても、耐え忍びなさいと言われています。それを主は喜ばれると書いてあります。それはただじっと我慢するということではなくて、本当に主を愛し、その言葉に従うことであり、また横暴な主人であっても、その魂が救われるようにという祈りがあってのことであります。神様、私たちは本当にそれはできないものでありますが、しかし主は私を背負い、私の手を引き、私たちの本当にこう頑固なその心を少しずつ打ち砕きながら、主は私たちを導いてくださるのだと思います。主よ、どうぞ私たち一人一人を顧みてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。